しの天使隠さないであなたの君キラキラ輝くの思い出はいつもそうまた出会いたいなどこかで会えるかなまた行きたいなまたいつか行けるかな
こんばんはです。来ました。ですね。今日はですね、階段っていうところの、サイトのですね、投稿階段朗読をするのは、お休みしてですね、まあ、最近結構まあやってるんですけど、またあのホラーテラーさんのですねところの投稿された作品の朗読というところで今日は、ちょろちょろっとやって帰ろうかなと、はい、思います。で、またそのなんだあの、まあ、自分が、好きで読んでる、夏野さんという方の、作品ですね、がまたあったんで、それを読もうかなと。ちょうど見つけたんで、あ、見つけたからやるかなみたいな、はい、というわけでですね、はい、やろうかなと普通に思います。で、ジータレス読み438、おっちゃんチーズと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえず、チーズとで寝るまで聞かせていただきますと、はい、ありがとうございます。で、439、おっちゃんばばと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、待ってましたと、今日も楽しく聞きますよ、ね、ありがとうございます。で、440、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代ですけど、こんばんはと、停電中退屈しのぎにおっちゃんの録音聞かせてもらったよ、おっちゃんありがとうと、まあ、こちらこそありがとうなんですけど、聞いて、いただいてということで。でですね、441、大阪と、まあ、おっさんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、あいざっす。まあ、今日、若干雨降ってて、まあ、それなりに、花粉も落ち着いてたはずなんですけど、まあ、どうなるやらですよ。まあ、実際に若干楽だったけども、まあ、それでも完璧じゃないなという感じで、あれですけど、まあ、とりあえず、行ってみたいなと思います。ちょっと切って、今日はですね、ホラーテラーさんの部分のですね、中でその夏野さんの作品なんですけども、題名がですね、袋さんっていう題名のお話 からですね、行きたいと思います。袋さん、朝までコースじゃないです。442G だですよ。お茶また晩はって書いてあるんですけど、よくわかんないけど、とりあえずこんばんは。で443お茶来たと、まあお茶じゃないですけど、こんばんはと、今日は遅いな、朝までコースなのって書いてあるんですけど、とりあえず起きたらこんな時間だったっていうだけですね。自分今日は仕事だったんで、あんまりやるつもりなかったんですけど、まあ行っとこうかなみたいな。で今日やるのは、2話 やって、寝ます。はい、そんなに今日は無理しないです。はい、だから2つやったら普通に去ります。時間も時間なので、はい、というわけで、袋さんという題名の話から、行きたいと思います。じゃあ行きましょうか。大学2年の春だった。その日僕は朝から友人の K と S と3人でオカルトツアーに出かけていた。言い出しっぺは生っ粋のオカルティスト K 君で、移動手段は S の車。いつもの3人、いつものシチュエーションだった。車は今左右を山と田んぼに挟まれた田舎道を走っている。車を運転しているのは S だ。僕は助手席、 K は後部座席。目的地は地元から2時間ほど車を走らせた村にあるという神社だった。 K の話によると、何でもその神社はある奇妙で面白いものを神として祀っているのだそうだ。それってさ、僕らが行って見せてくれるようなものなん？そこはだな、大丈夫じゃね？多分。後部座席から具合の悪そうな口調。 K は車に弱いたちなのだ。神社にはもう連絡取ってあっからよ。俺ら3人民族学的な興味でやってきた真面目な学生ってことになってっから。あー、ダメだ、気持ち悪い。オカルトツアーは今までに何度も経験したが、僕らはそれが必要な場所は事前にアポを取るようにしている。話をつけるのは K だ。大抵無下もなく断られるが、今回のように OK の返事がもらえることもある。まあ許可が下りない時だってやるだけやったってことにして結局行くのだけれど。でさ、その神社には何が祀られてるん？後ろを見やると、ちょうど K の体が横向きにバタリと倒れた。そのままの状態で K は言う。袋だ。袋？僕は聞き返す。その神社は袋を祀っているのだろうか？いや、何か袋持ってね。やべ、吐きそう。運転していた S が黙って道の脇に車を止めた。 K はよろよろと外に出て行き、林に少し入ったところで今朝食べた何かと感動の再会を果たしたようだった。それからしばらく走り村に着く。山間に作られた小さな村で神社はすぐに見つかった。入り口には石の鳥居。近くの路肩に邪魔にならないように駐車して僕らは外に出た。 K もどうやら息を吹き返したようだった。間違っても境内では吐くなよ。曲がりなりにも神のいるところだ。 S が K に向かって言う。吐かねえよ、もう腹ん中何にも残ってねえし。てかお前そんなん信じるやつだったっけ？ 5に入れば、5に、入ればってやつだ。それに俺らは今民族学専攻らしいしな。鳥居の向こう側には自転車で行けるんじゃないかってくらいなだらかな階段が木々の間を伸びていて、その奥に拝殿らしき建物が見えた。鳥居をくぐって参道に入る。頭上には周りの木々の枝と葉が日の光をいくらか遮っている。木漏れ日、風が吹くたびにさわさわと足元の影は形を変える。吸い込む空気がどこか違うもののように思えた。参道で一人の腰の曲がった老婆とすれ違った。彼女は僕らを認めるとシワの刻まれた顔で微笑み会釈した。僕は軽く頭を下げ、K が加えてチワーと声をかける。参拝客だろうか。境内はあまり広くない。拝殿とその後ろに本殿。参道から向かって右側には水で手や口を清める場所、水盤車というのだったか。その隣には人の背丈より大きい程度の社があった。社の近くにほうきを持って掃除している人がいた。男性、年は40後半だろうか。上は青いジャンバー、下はジャージとラフな服装だった。ああ、君らかい、電話くれたんは。僕らを見つけると彼は穏やかな笑顔を浮かべてそう言った。ということはこの人がここの神主さんなのだろう。想像していたより若い。互いに自己紹介を済ますと、普段は農家で柚子等を作っているらしい神主さんはほうきの柄の部分で隣の小さな社を指した。俺、これが電話で言うた福郎さんよ。まずはどういうもんか、読み解き。どうやら目的のものはこの社の中にあるらしい。神主さんに促され、僕らは社の中を覗く。両開きの扉の奥、そこには何やら奇妙な物体が置かれてあった。福郎さん。名の通りそれは袋だった。材質はアサーだろうか。薄茶色をした人の頭ほどの大きさをした袋、上部を赤い紐で縛っている。それだけならなんだかよくわからないものでも済んだのだが、異様だったのはその袋の接地面を除いたありとあらゆる箇所に針が刺さっていることだった。待ち針も縫い針も長い針も短い針も様々な針があった。さっきはフクロウさんって言うたけど、名前なんてあったない、あってないようなものんけ、うん、あってないようなもんやけ。これにはうちの親父なんかはハリネズミ様、ハリネズミ様言うとったわ。社の屋根に手を乗せて神主さんが言う。こいつに針を刺すと過去の罪とか過ちが消えるって言い伝え、本当ですか。 K の言葉に僕は針だらけの袋を見合った。なるほど、ただの袋ではないということか。でもそんな言い伝えがあるような大層なものには見えないのだけれど。そうな、言い伝えがあるんはほんまよ。信じるか信じんかは人次第やけど、村のじじばばならまだ信じとって刺しに来るもんもおらな。君らも刺すか、何かやましいことでもあるんやったら。僕らは互いの顔を見合わせる。僕は首を横に振って、 K はヘラッと笑い、 S は小さく肩をすくめた。三人ともやましいことなど何もないと思っているのだろう。罰当たりな連中である。ははは、おがおが、まっとうな人生を送り言うようで、何より何より。そう言って神主さんはおかしそうに笑った。じゃあ私はちょっくら向こうの方を吐いてくる気よ。 なんか聞きたいことあったら呼びんさい。神主さんが本殿の方に行ってしまい、残された僕ら3人は改めて社の中の袋さんをじろりじろりと観察していた。針を刺すと過ちを払う袋か、初めて聞いたな。 S がぽつりとつぶやく。袋さんって名前がどうもな、それだと頭に O をつけたらお母さんになっちゃうしと僕。正式な呼び名はないって言ってたろ。その袋さんも参拝客の間で広まった名前だろ。で結局のところだ、俺らは今日この袋をただ拝みに来ただけってことか。そう言って S は K の方を見合った。それは僕も持っていた。確かにこの幾本も針の刺さった袋は異様ではあるけれど、 K のオカルトアンテナに反応するほどの物件ではない気がする。言ってしまえばこの袋はそこらの寺に置かれている仏像とさほど変わりはない。 K はうははと笑う。なわけねえじゃん。それと今日拝みに来たのはこの袋じゃねえよ。そうして K は僕と S の胸ぐらをつかみ自分の方へ引き寄せると、拝みに来たのはこの袋の中身だ、ささやくような声でそう言った。袋の中身、僕はなんとなく綿でも詰まっているのだろうくらいにしか思っていなかったのだけれど、 K の口調からするとまあ綿ではないみたいだ。この袋には噂があるんだよ。針を刺した瞬間袋が動いたり鳴き声を上げたり、中には動物が入ってんじゃねえかってな。火のないところには煙は立たず、本当に動物かもしくはそれ以外か。その瞬間あたりに何かの鳴き声が響いた。僕は思わず社の中の袋を見る。けれども鳴き声は頭上からで、カラスだろうか、黒っぽい鳥が一羽空へと飛び上がっていった。どうやって見せてもらうのさ。一つ息を吐いてから僕は K に尋ねる。先ほど話した印象では神主さんは気さくな人柄だったが、そうやすやすと自分のところのご神体を見せてくれるだろうか。それに袋には数えきれないほどの針が刺さっている。袋を開けて中を見るにはこれらを一本一本抜かなくてはならないだろう。別にこの目で見ないと収まらねえってわけじゃねえよ。まあ手っ取り早い方法は神主のおっさんに聞くことだよな。そのために電話したんだし、答えてくれるか知らねえけど。聞くだけでいい？それで納得できりゃな。というわけで神主さんの元へ話を聞きに行く。彼は本殿の周りの掃除をしていた。最近掃除もサボっとったき、えらいことになっちゅうな。僕らが近づくとしゃがんで本殿の下を掃除していた神主さんは笑いながらそう言った。そうして肩を叩きながら起き上がる。なんぞ聞きたいことでもあるかい。
ああはい、あの袋さんの中って何が入ってるんですかね。
何の探りもひねりも入れずストレートに K は尋ねた。一呼吸ほど置いて神主さんが K を見やる。
聞いてどうするよ、大学のレポートにでも書くかい。
なあ、そのつもりっす。
嘘だなと僕は思う。神主さんは穏やかに笑った。
メモの用意を忘れとるぞ。
その言葉に K は少しうろたえる。
その様子を見て神主さんはまたはっはと笑う。
ええよええよ、わかっとる。前にも君らのような若者らが興味本位でやってきたことがあったきよ。まあ君らは礼儀正しい方やけどな、ちゃんと事前に連絡もくれたしな。
どうやら僕らの目的は最初から筒抜けだったようだ。
中身見せてくれませんか。
すまんけどそれはできんわ。
穏やかな口調の中に断固とした意志が感じられた。これはいくら頼んでも無駄だろう。
あの中身については教えるわけにはいかんのよ。
ああ、それとも君らのうち誰か一人がここの後継ぎになってくれたら、そうなりゃ教えちゃれるわ。
お、そらええ考えやと思わんか。
本気で言われているのかからかわれているのかどっちとも取れず、はっはっはと笑う神主さんを前に僕らはただ曖昧な笑みを浮かべるだけだった。結局袋さんに関して神主さんからは何も情報を引き出せず、僕らは一旦彼にお礼を言って神社から出ることにした。車に戻り、どこか憤慨したように K が言う。
くっそ、あのおっさんめ、代々神主しか知らない中身って余計気になるじゃねえか。
もしかしたら俺らのことを監視してたのかもな。身体に妙なことしないかどうか。
S が運転席に腰掛け、リクライニングを少しばかり後ろに倒しながらそう言った。
そうなん？
と僕。
さっきあのおっさん言ってたろ、前にも同じようなことがあったって。でも俺らとは違い電話でアポは取ってなかった。それでもそいつらが若者たちだって知ってるってことは何かやらかしたんだろうな。そいつら
その場にいたんじゃない、神主さん。
あのおっさんあんま頻繁にここに詰めてる風でもなかったろ。まあいたかもしんねえけど。
やらかしたって何をやらかしたの？
知らねえよ、俺に聞くな。
その時 K がポツリとつぶやいた。
呪いだ
と。僕と S は後部座席を振り向く。
それってよ、そいつら袋に何かしたせいで呪われちまったんじゃねえの。でどうしようもなくなってあのおっさんに泣きついた。
ねえよ。
即座に S が否定する。
そうか、俺的にはいい線いってると思うんだけどな。
S に否定されたせいで K の名推理はしおしおとしぼんでしまった。
でどうするのさ。
僕が K に尋ねると K はうーんと軽くなった後、運転席を後ろから蹴り上げて、
おい S、 車出せよ。
そうしてシートにもたれかかって目を閉じる。
俺たちはやれるだけやった
とそう言った。事前に見に行くと連絡を入れ、袋の中身は何なのかを聞き、見せてくれないかとも頼んだ。それでもダメだと言われればそれはもう仕方がない。結局は無断で見せてもらうしかないわけだ。その日の夜のこと、神社から少し離れた場所に車を止めて、僕と K は懐中電灯を片手にまたあの石造りの鳥居をくぐっていた。 S は来なかった。俺は眠いとだけ言って今は車の中でお眠りしているはずだ。夜の境内は朝とはまるで違う雰囲気だった。前に来た時は爽やかさを含んでいた木々のざわめきが今や得体の知れない何者かの息遣いに聞こえる。
そこだ
と K が言う。 水盤車の隣の小さな社を見ると、朝は開いていたはずの扉が閉まっている。近づいてよく見ると鍵もかかっているようだ。どうするのかと思っていたら、 K が社に近づき、僕にライトで扉を照らしてくれと言った。ポケットから何かを取り出す。どうやらそれは工具用の細いドライバーと針金のようだった。以下は空き巣の手口と同様なので、ここに書き示すことはできない。そのうちガタリと音を立てて扉が外れる。その扉をゆっくりと地面に置いて、 K はふうと一息ついた。社の中に手を入れ、袋さんを取り出す。そして地面に置いた扉の上にそっと乗せた。
うひゃ、犯罪だね、
と僕がつぶやく。しかも完全犯罪だぜ。明日来たって誰も気づかねえからな。もちろん袋の中身を見た後は全て元通りにして退散するつもりだった。立つ鳥後を濁さず。それがオカルトに準ずるもののマナーだと K は常々言っている。僕は手にした懐中電灯の光で袋をいろいろな方向から照らしてみた。やっぱり針だらけだ。そこで気がついたが、袋の口を縛る赤い糸、その結び目にも一本の針が通してあった。袋重かった？
いや、それほどでもない。1キロかそこらってとこじゃね。
そうして僕と K は互いに顔を見合わせる。
じゃあ抜いてくぞ。
K がつぶやき、最初の針をつまむ。するりと針は抜けた。刺さっていた部分と外に出ていた部分で色が違う。先の方はまだ銀色の光沢を放っていた。一本一本と針が抜けていく。抜いた針は車から持ってきたティッシュの空き箱の中に入れていた。 K は全部の針を抜いてから口を縛っている紐を解くつもりのようだった。もしかしたら針を抜いている間に何かが起きるのかもと期待したのかもしれない。袋をライトで照らしながら僕は針の数を数えていた。半分ほど抜き終わったところで41本。そうしてからふとこの針の数は人の犯した過ちの数なのだということを思い出す。僕たちは今何かとんでもないことをしているのかもしれない。それでも針は抜かれていく。針は残り20ほど。その時だった。鳴き声が聞こえた。僕はハッとしてあたりを見回す。鳥？違う、猫の鳴き声に近い。赤ん坊の鳴き声にも聞こえる。赤ん坊。自分で連想した言葉に背筋が凍る。 K の手が止まった。彼にも聞こえているのだ。まだ泣いているけれど、鳴き声の出どころがわからない。左の茂みの中からでもあるような、右の拝殿の下からでもあるような、空からでもあるような、地面の中からでもあるような。そしてすぐ傍らの袋の中からでもあるような。袋がわずかに動いた。
うわ
と僕は反射的に後ろに飛びのいた。 K は動かなかった。ザーッと枝の擦れる音、何かの鳴き声。頭の中でミーミーミーとエラー音が鳴る。経験上この音が鳴り出すとヤバいことが起きる。目を見開く。それでもまだ K は袋から針を抜こうとしていた。 K もうやめよ、声をかけるが、 K は針を抜くのをやめない。どころか僕の声も聞こえていないようだった。立ち上がると足が震えた。全身の血流がだんだん速くなっているのがわかる。骨振動で伝わる心臓の鼓動がまるで大太鼓のようだ。どうすればいいのか、何をすればいいのか、 K を殴り倒せばいいのか、 S を呼んでくればいいのか、わからない。動けない。そいつをはった倒し、声が聞こえた。その瞬間僕の体は動き、両手で K を突き飛ばしていた。ライトの光が僕の体を照らし、僕は振り返った。そこにいたのは朝と同じ服装の神主さんだった。やれやれ、心配になって来てみりゃ案の定かい。外された社の扉とその上に乗った袋を見て、神主さんは深く息を吐いた。このバカタレが。すみません。突き飛ばした K は未だ起き上がってくれない。起き上がってこない。仕方なく僕は一人きりで神主さんに向かって頭を下げた。まあ間に合ったでよかったわ。あれを見とったらそういうわけにもいかんきよ。そうして神主さんは倒れている K の方を見やる。その子起こしんさい。君ら二人やらんといかんことがあるけ。数回肩を揺すぶると K は目を見開いた。しばらく焦点の合っていない目で神主さんの姿を見ていたが、はっと我に返り、すいませんでしたとその場に土下座する。あ、もうええもうええ。そんで針を抜いたんはどっちかい。ああ俺です。そろそろと K が手を挙げる。おうか、そんなら君の手でまた針を戻しんさい。その袋は針を刺すんたびに汚れを払うてくれるき。罪もそう、過ちもそう、すみませんでしたと思いながら一本一本丁寧にな。何か見えるんですか。恐る恐る K が尋ねる。見える言うた方が怖がるやろうが、あいにく見える。でもな、この袋は昔からそういうもんやき。それにな、前に来た若者らはそれを見て戻ってこれんようになった。ぞくりとした。K もそれ以上は何も言わず、黙って針を元通り刺し始めた。まあでもな、これだけ言うても、知らなんだらまた来るかもしれんきね。黙々と K が針を刺していく中、神主さんがぽつりとつぶやく。やりながらでいいき、聞きんさい。この袋はな、本当は袋さんじゃのうて、別に名前があってな、本当の名は犬返しっちゅうんよ。K と僕は驚いて神主さんを見る。すると彼は穏やかに笑って、好奇心が猫を殺すんなら今のうちにその好奇心を殺しとこう、うち思てな。それも誰にも言わんと約束できるんならな。僕らはうなずく。そうして神主さんはこの袋のことを話してくれた。犬返し、漢字で書くと犬に返すとなるそうだ。中に入っているのは動物の死骸、 それも血と内臓を抜き取りミイラ状態になったものが入っているという。中を空っぽにするんよ。生き物やなく入れ物になるよ。そうしてその入れ物の中に針を通して人の持つ汚れを移し替える。犬返しの目的はその汚れを払うということ。だ、誤解せんでほしいんは、それらの動物はちゃんと寿命を全うしちゅうき。今は袋の中には猫のミイラが入っていると神主さんは言う。親父はネズミ何かもうよう使っとったな。まああれは針がようけ刺さんけ、あまりようない言うとったけどな。イノシシもあった、ヘビも犬もあった。動物なら何でもええんよと神主さんは言う。針を通して汚れがいっぱいになったら、そのミイラは本殿の中で祀られる。神さんになるよ。長いこと人の代わって多くの恨みつらみをつないだけ。にないだけ。人の汚れを代わりに担いでくれるもの。今でこそ農業の神様を祀っとるが、昔のこの神社はそうやってできたミイラをひっくるめて主神として祀っとった。大犬様言うてな。いわばそれは大きな汚れの塊、恨みつらみの塊ではないのだろうか。それをこの神社では神として祀っている。神道ではな、偉いもんが神様になるんじゃのうて、力のあるもんが神になる。僕の疑問を読み取ったかのように神主さんはそう言った。たとえそれが恨みつらみだとしても、力があれば神にもなる。お終わったか。話しているうちに K が抜いた分の針を差し終わっていたようだ。それを確認し、神主さんらは懐から何かを取り出すと僕と K に手を出した。それは針だった。これが今日君らが犯した過ちの分やき、これもちゃんとごめんなさい言うて差し、悪さしてすみませんでした。でも悪気はなかったんです。本当です。ごめんなさい。そんなことを思いながら僕は袋に針を刺した。よし、これで君らは大丈夫。それから僕と K は袋を元の位置に戻し、外した扉を直してから神主さんに二人でもう一度謝った。ええよ。まあこれに懲りたらもう危ないことはしなさんなよ。そう言って神主さんは最後に僕らの頭に一発ずつ痛い原骨をくれると笑って、機会があればまた金さいと言ってくれた。車に戻ると仮眠から起きた S が僕らの表情を見て軽く吹き出していた。どんな表情をしていたのか自分でもわからない。でも今回のオカルトツアーで僕らは多くのことを学んだと思う。帰り道、窓の向こうを流れる夜の山々を眺めながら僕はそんなことを考えていた。ふと後部座席の K を見やると、さすがの彼も反省しているようだった。何か思い詰めた表情で足元を見ていたが、やがて顔を上げると僕に向かってぽつりとつぶやくように言った。あのおっさんの話聞いてたらさ、本殿には人のミイラとかありそうじゃね？お前どう思う？あったらどうすんの？見せてくれってあのおっさんに聞いてみる。 ダメって言われたら？
そん時はやるだけやったんだから。
あ、いやダメだ。
だな。
え？うお。どうしよう S。俺どうしたらいい？
とりあえず黙れ。訂正。今回のオカルトツアーで僕らが多くのことを学んだというのは間違いだった。好奇心猫を殺す。多分それが僕らの得た唯一の教訓だった。まあそれだけでも大きな進歩ではあったのだけども。
以上、ふくろさんっていう題名のお話でございました。はい。で、次行く前にジータレス読み、444、おっちゃんコーン鼻詰まり頑張れと。やるときにはいいなと思っても読んでくとやっぱりどんどんダメになってくね。あかんね。はい。やっぱこの時期はやんねえ方がいいかな。うん、難しいとこですね。で445、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代ですけどこんばんはと。はい。で446、2つやったら普通に去りますからのと。だよねと。おっちゃんも人が悪いよと。まあおっちゃんじゃないんですけど、普通にからのも何もないんですけどね、からの寝るっていうね。普通に寝ますけど。はい。で447、お兄さんこんばんは、こんばんは、あ、おっさんだったこんばんはと。まあ、おっさんじゃないんですけど、はい。おっさんではないんですけどね、20代なんですけど、はい、お兄さんでもないかもしれないですけど、はい、とりあえずこんばんはということで、まあ遅い時間ですけどね、しかもあと一つ読んだらやめるっていう、はい。で、そのあと一つなんですけど、あんた方どこさっていう題名の話。これも夏野さんの作品。行きましょう。あんた方どこさ。深夜11時、僕と友人の K は今はもう使われていないとある山奥の小学校にいた。校庭、グランドには雑草が生え、赤錆びた鉄棒やジャングルジム、シーソー、現在は危険というレッテルを貼られた回転灯もあった。僕と K はこの小学校に肝試しに来たのだった。本当はもう一人 S という友人も来る予定だったのだが、あいにく急な用事が入ってしまったようで二人で行くことになった。野郎二人で肝試しとは別の意味でゾッとするが、この K というやつは幽霊を見るためなら他の条件が何だろうとお構いなしなのだ。ただ一つの条件を除いて。だってよ、一人じゃ見たっつっても誰も信じてくれねえじゃん。もっともらしい理由だが僕は知っている。こいつは実は怖がりなのだ。それでもって熱狂的なオカルトマニアで心霊スポット巡りが趣味なのだ。しかしそんな K のおかげで僕は普通なら見ることのできないものもいくつか見てきた。S の野郎正解だったな。ここ外れだわ。確かにね、物音一つしなかったしな。外れなら外れでそれはありがたいのだが、僕だって怖いものは怖い。でも興味はすごくある。
64で見たいけど見たくない。わかるだろうか、この心理。
というわけで、僕はさっきまで学校内をうろうろしていたのだが、あいにくここで自殺したという生徒の幽霊は見ることができなかった。懐中電灯を消したり、わざと別々に行動したり、音楽室も理科室もこわごわ覗いたのだけれど、結局何も出なかった。時間が悪かったのか、それとも K がクオラ幽霊出てこいやなどと怒鳴りながら探索してたせいだろうか。
そして僕らは幾分がっかりしながら小学校のグラウンドに出たのだった。
で、どうすんの、帰る？僕は K に聞いた。 K は明らかに不満そうな顔をして、いつの間にか拾ったらしい木の枝で地面にガリガリ線を引いていた。
黙ってその様子を眺めていると、 K は地面に2メートル四方ぐらいの正方形を描いた。ついでその図の中に十字線が引かれる。田んぼの田だ。
K が顔を上げて僕の方を見た。その顔から不満そうな表情は消えて、ニニンと笑う。
ナナ、お前あんた方どこさって知ってっか。
いきなり尋ねられ、僕は少しあたふたしながら脳内のタンスからその単語の情報を引っ張り出した。
知ってる、手まり歌だろ。まりつきながら、あんたがったどっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ、熊本さ。
わかったわかった。じゃあよ、あんどこって知ってるか。
あんどこ？
それは知らないと僕が首を振ると、 K は手にした木の棒で今しがた地面に描いた図形、田んぼの田を指した。
あんどこってのはこの4つの四角の枠の中でな、リズムに合わせて飛ぶんだよ。右左と基本は左右交互に飛んで、あんたがったどっこさのさの部分だけ一瞬前に飛んで戻る。いいか、よく見てろよ。
どうやら手本を見せてくれるらしい。
せーの、あんたがったどっこさ、引っこさ、引っこどっこさ、熊本さ、熊本どこさ、先輩さ。
大声を張り上げながら、 K は自分で作った図の中を前後左右にぴょんぴょん飛び跳ねた。
とまあ大体こんな感じだな、わかったろ。
と言われても僕としては首をかしげるしかない。こいつは一体何がしたいんだろうか。
わかったのはやはり K はとてつもなく音痴ということだけだ。
今のがアンドコ、まあ遊びだ遊び。
へえ、で
もしかしてそれを僕にもやれというのだろうか。しかし K の顔にはまさにそう書いてある。
でじゃねえよ、お前もやんだよ、二人でアンドコ。
やだよ、なんで僕がそんなこと。
なんでってお前知らねえの。
まあ噂だけどよ、これ二人で目つぶってやったらなんか別の世界に行けるんだとよ。
およと思った。せっかく小学校に来たのだから、ただ単に昔を懐かしんで子供の遊びをやろうというわけでもないらしい。
それなら面白そうだということで、僕はそのアンドコをやることにした。
K の説明によると、田んぼの田の形に区切られた4つのスペースのうち、まず2人がそれぞれ左斜めに相手がいるようにして立つ。それから目をつむり、暗闇の中であんた方どこさを歌いながら飛ぶ。スタートは左に。
すべてを歌い終わり、ちょいと隠すの巣で前に飛んで終了。そこで目を開ける。何が起こるかはお楽しみ。
注意事項として、歌を間違える、飛び方を誤る、相手にぶつかる、
目を開けた時に田んぼの田からはみ出したら失敗。
じゃあ行くぞ。
ちょっと待って。
なんだよ。
いやちょっと気になったんだけど、アンドコが成功してさ、その K が言う妙な世界にもし行けたら帰ってこれんの？
すると K はうははと笑い、知らねえと言った。
おいおい、まあいいじゃねえか。さあ始めっか。目をつむれ。
まあいいのかと思いつつも僕は目をつむった。
せーの、あんた方どっこさてっ。
いきなり間違えた。慣れないと意外に難しいのかもしれない。
おいおい、お前ちゃんとやれって。
あははの、はごめんごめん。次はさ。
たくよ。
頭の中でシミュレーションする。交互に交互に。さで飛ぶ。
いっせーの、いて。
正面衝突。一瞬間違えたのかと思って謝りかけたが、よく考えてみると僕は間違っていない。目を開けてみると K が手刀をかざして、悪い悪い、次は本気で行くからよ。
僕はなんだか急にバカらしくなってきたが、あと1回くらいはやってみようかと思う。
いっせーのーせ、あんたがったどっこさ、ひーこさ、ひーこどっこさ、熊本さ、熊本どっこさ、千葉さ、千葉山にはタヌキがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮いてさ、焼いてさ、食ってさ、それを木の葉でちょいとかくせっ。
前へ飛んで僕は目を開いた。死角の中にいた。成功だ。
ちょっと誇らしい気持ちになって僕は K はどうかなと思い振り返った。そこに K の姿はなかった。
え？
右を見て左を見て、もう一度右を見て、僕はははーと思う。全てはこのためだったのだ。目をつむったままのアンドコなどという疑ったことをさせておいて、 K は歌の途中でこっそり抜け出し、僕がオロオロするのを隠れて見て楽しむつもりなのだ。
K のやつめ。
僕は何とかして K を見つけてやろうと思い、そこら中を注意深く見渡した。グランドに身を隠せるような場所は少ない。しかし K は見つからなかった。
うまく隠れたものだ。
そして僕は持っていた懐中電灯で地面を照らした。グランドに K の足跡が残っているかもと思ったのだ。
しかし足跡はなかった。おかしい。
その時だ、違和感を覚えた。僕らはさっき前後左右に飛び跳ねてたはずだ。足跡はともかくその飛んで着地した痕跡までない。地面に見えるのは K が描いた図形だけ。僕は二歩三歩と歩いてみた。足跡はつく。
これはおかしくないだろうか。
辺りをもう一度見回す。誰もいない。風の音もしない。さっきまでは吹いてたはずだ。そういえば虫の声も聞こえなくなった。
おいおいおい、 僕はその場に飛び上がった。 K を呼ぼうと叫んだ瞬間だった。まるでトンネルの中にいるかのように僕の声が周囲にこだましたのだ。山彦ではない。ここは広いグラウンド、後ろに学校はあるが、何度も音が反響するなんて絶対におかしい。僕は途端に怖くなった。
なあおい。
二度目、返事はない。僕の声だけがあたりにしつこくこだまする。ふと思い立ってポケットの中の携帯電話を取り出した。県外。確かにさっきまでは使えたのだ。学校の中で S からのメールも受信した。別の世界。 K が言った言葉がふと頭をよぎる。ここはもしかしてそうなのか。あんた方どこさ。ここはどこだ。小学校の入り口に目を向けた僕はそれに気がついてぎょっとする。発作的に走り出していた。学校の外には車が止めてあったが鍵は持っていない。それよりもこの小学校は山を少し登った位置にある。ここに来るとき、小学校に入るすぐ前の道からは下の町の夜景が一望できたのだが、そこは町を見下ろせる場所。絶句する。町がなかった。いや、正確に言えば遠目ではあったが、そこに町はあった。ただしその町には明かりがただの一粒も灯っていなかった。町が黒い。いくら深夜でもありえない光景だ。僕はその場にへたり込んでしまった。ようやく確信する。僕は異世界の扉を開けてしまったのだ。帰る手段は知らない。ゾワゾワとゆっくり足元から恐怖が這い上がってくる。どうしよう。僕は立ち上がって学校へと戻った。とりあえず何か考えがあったわけではない。あのままじっとしていて正気が保てるかどうか怪しかったのだ。学校の校庭、赤錆びた鉄棒、シーソー、回転灯、グランドの中央あたりに K が描いた図形。僕はその中に入って再びへたり込んだ。何をしていいかわからない。 K を探そうか。でも無駄な気がする。
わっ。
意味もなく叫ぶ。こだまする。一体何なんだこの反響音は。僕はもっともっとシャニムに叫びたい衝動を懸命に押し殺した。ダメだ、冷静になれ。人は考えに考えた末壁を避けて通ることを覚える。これは確か友人の S が気に入っていた言葉だ。考えなければアイデアは生まれない。考えろ僕。そこで一つ思い至る。僕が今座り込んでいるこの地面の図形、僕はこの図形からここに来たのだ。あんた方どこさによって。では同じことを繰り返せば元の世界に戻れるのではないか。がぜん元気になった僕は図形の中に立つ。目をつむる。せーの。飛ぶ、歌う、間違えないように慎重に。かーくせ。どうだ。目を開く。風景に変わりはない。しかし静かだ。
どうだ、僕は戻れたのか。
わわわわ、
こだました、僕は戻れなかったようだ。それから何度かパターンを変えて試してみた。スタートの位置を変えてみたり、飛び方を変えてみたり、 K のように音痴に歌ってみたり、けれどもいずれも効果はなかった。もしかして二人でなくてはダメなのか、一人ではダメなのか。一人、無音、暗闇、怖い。いかんいかん、冷静になれ。後頭部を叩く。考えろ考えろ、僕の頭。もしもだ、僕があんた方どこさによってここに来たとする。そうだとしたら、その歌詞に何かヒントが隠されていないだろうか。僕はあんた方どこさの歌詞を頭の中でなぞってみた。肥後、熊本、千葉山。そこで僕はふと思い至る。あの歌詞の中でかぶされたのはタヌキだ。鉄砲で撃たれて、煮られて、焼かれて、木の葉で隠される。もしかして僕はタヌキだったら、 K は漁師だろうか。しかしそんなことに気づいてもどうにもならないのだった。足元からじわじわ上がってくる恐怖が膝を越えた。足が小刻みに震え出す。まずい、正気の僕に残された時間は割と少ないらしい。勘弁してくれ、僕だって怖がりなのだ。一人は怖い。いつもはどんな心霊スポットに行ってもそれほど怖くはない。なぜなら僕の隣には S と K がいるからだ。そういえば今日は3人じゃなかった。それがいけなかったのかもしれない。S が今日来れなかった。急にバイトが入ったと言った。けれど先ほど僕と K が学校の探索をしている時にメールが来ていた。その時の僕は廃校探索に夢中で、 S からだと知っただけでメール自体は見ていなかった。それを思い出した僕はポケットから相変わらず圏外で役に立たない携帯を取り出した。操作してメール受信画面を開く。今どこにいる。それが S からのメールだった。それが分かれば苦労しないと僕は思う。そうして僕は足の震えとともに少しだけ笑った。このメール内容、あんた方どこさじゃないか。あんた方どこさ、ひいこさ、ひいこどこさ。僕は無意識のうちに歌い出していた。そろそろ正気がやばい、立っていられなくなりそうだった。歌いながらこの足ではマリをまたぐこともできないなと思った。クマ、え？足の震えが止まった。僕は気がついたのだ。その瞬間席を切ったように走り出していた。そうだ、あんた方どこさ、そうだった。僕は走る。誰もいない学校に向かって走りながらつぶやく。あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ。そうだよ、あの歌はもともと手まり歌じゃないか。可能性は見当もつかなかった。客観的に見てまるで高くないとは思う。何をどうすればいいかもわからなかった。けれどなぜか確信できた。これが元の世界に戻るやり方だと。僕は小学校の校舎脇を走り抜け裏手に回った。目当ての建物は校舎じゃない。
体育館。入り口に鍵はかかっていたけれど、床近くにある通風口が一部壊れていたので、そこに体を滑り込ませて中に入った。暗い。懐中電灯をつける。しかし幽霊でもいいから出てほしい気分だった。体育館倉庫には幸運にも鍵はかかっていなかった。錆びついて重たい扉をスライドさせる。中にはここが小学校として機能していた頃の名残がそのまま置いてあった。目当てはバスケットボール。ほぼ全部のボールが空気が抜けてしぼんでいたが、空気入れを見つけそれを使ってボールに命を吹き込む。空気の入ったバスケットボールを持って僕は体育館の中央に立った。床にボールを落とす。ダンと音がして勢いよく跳ねる。再び両手にボールを抱え、僕は目をつむった。深呼吸。一斉のせ。あんた方どこさ、ひごさ、ひごどこさ。歌い出すと同時にバスケットボールをつく。目をつむったまま、さの部分で片足を上げボールの上を通過させる。ちなみに僕は元バスケット部だ。熊本さ、熊本どこさ、千葉さ。心臓が鳴っていた。また足が震え出した。歌いながら自分自身を鼓舞する。もう少しだ、頑張れ俺、頑張れ僕。ちょいと隠す。最後に思いっきり力を込めてボールをついた。ボールは今までの最高速度で地面にぶつかり、僕の頭より高く上がったはずだ。そして僕は目をつむったままその場で足を軸に一回転した。意味はない。自分でハードルを上げただけ。両腕を前に出す。この中にボールが落ちてくるのか。時間にすれば2秒はなかったと思う。でも長かった。腕の中にボールが落ちる感触はない。しかしいつまで経ってもボールが床に落ちる音もない。しばらくそのまま目をつぶっていた。開けるのが怖かった。でも足の震えはいつの間にか止まっている。深呼吸。1回2回。僕は目を開けた。バスケットボールが消えていた。うわーうわーうわーうわー。僕の声がこだまする。でもそれは体育館だったから当たり前だったのだ。そのことに僕が気がつくまでに相当の時間を要したけれど、耳を澄ませば外で鳴く虫の声がかすかに聞こえた。僕は携帯を取り出す。アンテナが一本立っていた。信じられないだろうが、携帯のアンテナが一本立っていたことに僕は本当に飛び上がって喜んだのだ。その瞬間、僕の手の中の携帯が鳴った。 S からだった。急いで出た。よう、ところでお前さ、今小学校にいるのか？ S の声。不覚にも泣きそうになりながらも僕はうんうん、そうだよと大声で返事し、若干引かれた。体育館に凄まじい音が響く。 何事かと思って音の方を見ると、ちょうど体育館の裏口が蹴破られて、息を切らした K が中に入ってきた。そして K は懐中電灯をこちらに向けた。
おお、こんなとこにいやがった。マジでありえねえし、目開けたらいきなりいねえんだもん。マジありえねえよ、まったくよ。
そう言って K は、
はあ、はあ、だあ、もう疲れた。
と体育館の床にだらんと寝そべった。電話の向こうで S が何か言っている。僕は黙っていた。戻ったら絶対一発ぶん殴ってやろうと思っていたのだけれど、体育館の床の上で、疲れた、よーいとうなりながら転がる K を見ていると、なんだかその気もうせた。僕は受話器を耳に当て直し、 S に向かって言う。
とりあえず帰るよ。
あ？ああ、そうか。
それから帰りに S の家に寄る約束をして電話を切った。そしてまだ床でゴロゴロしている K を軽く一発蹴ると、実はボロボロ泣いていた。やつを引っ張り起こして二人で車まで戻った。運転席に座った K が鼻をすすりながらエンジンをかける。小学校から少し降りると街の夜景が見えた。助手席の窓から見たそれは僕にとって今まで見たどんな夜景よりも綺麗で、それは決して僕の目が涙で滲んでいたからではない。しかしながら自分で言うのもなんだが、不思議なことにこれだけの経験をしてももうこりごりだとは思っていない。あんた方どこさ。どこでもいいよ。けれど次は三人で行きたいなと思う。以上。あんた方どこさっていう題名のお話でございました。はい、んでジーダレス読み448、カラスってうまいと。で、449、カラスじゃなくてタヌキだったと。いや食ったことねえしっていう、どうなのかね。なんかあんまり、タヌキはあんまり美味しそうじゃない感じはするんですけど、なんとなく、仮に美味しかったらもうちょっとなんかとあるところではタヌキを結構食うんですよみたいな話とかありそうなもんだけど、ほとんど聞かないしね。だから多分タヌキは、って思うけどね。で450、それをコノハでちょいと隠せ。この作品中なんだろう、ひらがなで隠せって書いてあるからそのまま隠せって読んでたんですけど、は隠せと書いてかぶせと読むよと。おちゃんこれやるときは気をつけてねと。これやらないけどね俺別にやらんけども。そうなんですよね。自分も確か小学校だっけ、なんかそういうときに習ったときはかぶせだったような気がしてたんですけど、隠せって書いてあったから、てかまあひらがなで書いてあるからね、そのまま隠せって読んでたんですけど。で451、明日選挙だ、おやすさんはどこに入れますか、東京ならドクター中松に投票できるのにと。 いや、どこに入れる、うん、まあ、自分神奈川ですけどね、まあ、明日選挙だ、とりあえず、まあ、どこに入れるかっていうのはまあ人それぞれ、まあ、自分の思うところに、入れたらいいと思うんですけど、とりあえず、まあ、行きましょうね、とりあえずね、少なからずね、とりあえず行きましょう、まあ、行くのは楽ですからね、行ってとにかくもう、なんだ、5分もかかんねえで終わるんだから、とりあえず行って、入れてこようやって、うん、もう、行かなきゃ、はい、まず行かなきゃね、ということで、まあ、明日、そうやって行くんでね、今日はこの辺で、終わりにしましょう。はい。ね、まあ、2話で、今日はやめますって言いましたからね。というわけでですね、今日は、聞いてくださってお疲れ様でした。ありがとうございました。遅い時間にもかかわらずありがとうございました。今日の録音ファイルはですね、ファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。まあ、昔のその録音ファイルも含めてですね、ちょこちょこっとちょこちょこって言っときながら4ギガぐらいはアップしてますけど、アップしてるんで、もしよかったらそれも、興味あったら落としていただければと思います。というわけで今日はこの辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。これじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。